インフォメーションワイド市役所電話 283-1331。 お知らせ。平成31年4月1日採用、坂戸市職員を募集。共に笑顔の街をつくる人を募集します。受付手続き。受付期間、7月30日月曜から8月10日金曜、6月1日金曜から募集要項を配布します。受付方法、持参または郵送。郵便番号 350-0292、 坂戸市千代田1丁目1番1号、坂戸市役所職員課宛。なお、詳しくは市ホームページまたは職員課、各出張所、公民館、図書館で配布する募集案内をご覧ください。坂戸市も参加します。埼玉県内市町村職員採用合同説明会、日時7月5日木曜午後1時から6時、入場は午後5時まで。場所、埼玉スーパーアリーナ、埼玉新都心駅下車。内容、市町村職員を志望する方に県内の市町村の採用試験や仕事の内容等について説明します。採用試験や面接試験の場ではありません。予約不要、入退場自由、費用無料。問い合わせ、彩の国埼玉人づくり広域連合人材開発部市町村職員担当、電話 048-664-6681、 ファックス 048-664-6667。 坂戸市役所で働く先輩に話を聞きました。課税課、吉田雅俊主事、採用5年目。職員になろうと思った理由、住宅街の中にも緑が残っている坂戸の街並みが昔から好きでした。この街で働きたい、貢献したいというのが志望した理由です。公務員の魅力、職員は市民の方々のための街づくりが仕事で、責任も重いです。その分誇りもあり、大きなやりがいがあります。受験生へのメッセージ。市の仕事はやりがいにあふれています。一緒に頑張りましょう。農業振興課、平野葉月主事、採用5年目。仕事の魅力、やりがいや達成感。イベントや加工作業を通して、生産者側の目線と消費者側の目線を両方感じることができます。多くの方と関わるので、さまざまな意見をどのように形にしていくのか、悩みながらも成果を目で確認できることが魅力です。受験生へのメッセージ。公務員は固いイメージがあるかもしれませんが、コミュニケーション能力やさまざまな体験、経験が求められると感じています。勉強、仕事はもちろん大切ですが、プライベートや息抜きの時間を持てるメリハリのある生活が仕事での結果につながると思います。一緒に働ける日を楽しみにしています。年に1回の健康チェック。特定健診、健康審査が始まります。実施期間、6月1日金曜から11月30日金曜。対象者、特定健診、坂戸市国民健康保険に加入している40歳から74歳の方。健康審査、坂戸市の後期高齢者医療制度に加入している方。4月1日時点の対象者には、 5月下旬に受信券を送付しています。4月2日以降に、坂戸市国民健康保険、または坂戸市の後期高齢者医療制度に加入された方については、申し込みが必要となりますので、市民健康センターへお問い合わせください。転入前の市町村で4月1日以降に受診された方は、坂戸市の検診を受けられません。坂戸市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者で亡くなった方、社会保険に加入、転出等は、特定健診、健康審査は受けられません。資格がなくなった日以降に検診を受診された場合、費用は全額自己負担となります。資格喪失日は遡ることがあります。病院または診療所に6ヶ月以上長期入院されている方、介護保険施設等に入所されている方は、特定健診、健康審査の対象になりません。市外のサービス付き高齢者向け住宅、経費老人ホームおよび有料老人ホームのうち、介護保険法に規定する特定施設にあたらない施設へ入居等をしている方に対して、受診費用の一部を補助します。補助要件及び申請方法等、詳しくは市民健康センターまでお問い合わせください。メタボリックシンドロームを知っていますか？食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足等により、内臓脂肪が蓄積し、高血圧、脂質異常、高血糖が起きた状態をメタボリックシンドロームと言います。メタボリックシンドロームは、放っておくと知らないうちに動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞等を起こす危険があります。特定健診・健康審査は、メタボリックシンドロームに着目した健診です。生活習慣病予防のため、年に1回必ず受診しましょう。終了者には記念品を進呈。特定保健指導を受けましょう。特定健診の結果から、生活習慣病のリスクが高いと思われる方へ、受診2ヶ月から3ヶ月後に、特定保健指導利用券を送付します。特定保健指導は、保健師や栄養士とともに、個別に生活習慣改善のための目標やプランを立て、実践し、メタボリックシンドロームを改善していくものです。坂戸市の特定保健指導の実施率は、県内市町村の平均より低く、伸び悩んでいます。自覚症状が出たときには、病気が進行している場合が多いため、特定保健指導で病気の芽をいち早く摘んでおきましょう。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。119トピックス、消防坂鶴。坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部、電話281-3119。平成30年度消防組合予算。歳入25億4,967万7,000円。坂戸市負担金13億3,498万2,000円。鶴ヶ島市負担金9億6,696万1,000円。組合費1億3,410万円。繰越資金8,000万円。西入間広域消防組合負担金1,325万4,000円。諸収入1,942万1,000円。使用料及び手数料55万9,000円。財産収入40万円。歳出 25億4,967万7,000円、常備消防費19億8,345万6,000円、消防施設費2億5,884万1,000円、非常備消防費1億634万2,000円、交際費1億2,409万1,000円、総務費7,242万7,000円、議会費352万円、予備費100万円。消防組合予算の主な歳入は、坂戸市と鶴ヶ島市から支払われる負担金です。歳出予算の主な内容、車両・資機材の更新及び配備、40立方メートル型耐震性貯水槽の建設、消防庁舎改修等工事。平成30年度消防団役員、坂戸市消防団団長大沢勝、新副団長マニタ俊幸、副団長石井大吾、新指導部長根本裕二、指導部長辻健二、新指導部長兼多機能部隊長菅原達夫、新女性部長佐藤典子、三好の分団長小島則康、新須黒分団長馬橋隆、坂戸分団長原口茂、新日西分団長小峰義人、新大谷分団長長谷川英二、継承略。ニュース、坂鶴消防。坂戸1号車、水槽付き消防ポンプ自動車を更新配備。坂戸消防署に坂戸1号車を更新配備し、運用を開始しました。この車両は、1500リットルの水を積載するとともに、前面をアルミシャッター式とし、消火活動における水損防止並びに少量の水で消火可能な圧縮空気砲消火装置、キャフスを搭載していて、災害発生時における円滑かつ効果的な活動が期待されます。鶴ヶ島消防署の訓練施設を改築。鶴ヶ島消防署の訓練施設を改築し、充実・強化しました。この施設は、消防・救助技術訓練や火災防御訓練等による技術の習得を目的としたほか、多種多様化する実災害を想定し、立体的かつ複雑な訓練に役立ちます。立地適正化計画、届け出制度が始まります。市では、将来の都市像を見据えたまちづくりを進めるため、坂戸市立地適正化計画の策定を進めています。10月1日の公表後に、一定規模以上の開発行為や、規定の施設の建築などの行為を行う際は、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。立地適正化計画とは、立地適正化計画は一定の人口密度を維持する居住誘導区域と商業施設などの生活サービス施設を維持・誘導する都市機能誘導区域を設定するとともに、公共交通を充実させることで、都市全体の構造を見直し、人口減少の中にあっても、持続可能な街づくりを推進するための計画です。居住誘導区域、人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、 居住を誘導する区域、都市機能誘導区域、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。なお、立地を誘導すべき施設、誘導施設は拠点ごとに設定しています。居住環境保全区域。将来にわたり良好な住環境の保全に努める区域。立地適正化計画による届け出。居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の建築などを行う際や、都市機能誘導区域外での誘導施設を建てる場合には、届け出が必要になります。この届け出は、行為に着手する30日前までに行う必要があります。居住誘導区域外において必要な届け出。居住誘導区域外の区域で次の行為を行う場合には、事前に届け出が必要になります。開発行為。1、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。2、1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの。建築等行為。1、3戸以上の住宅を新築しようとする場合。2、建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅とする場合。都市機能誘導区域外において必要な届け出。都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を立地するために次の行為を行う場合には、事前に届け出が必要になります。開発行為。誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合。建築等行為。誘導施設を有する建築物を新築する場合。建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合。建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合。都市機能誘導区域内において必要な届け出。都市機能誘導区域内であっても、位置づけのない誘導施設の建築等を行う場合は、事前に届け出が必要となります。坂戸市立地適正化計画案における誘導区域や誘導施設の詳細等については、都市計画課の窓口や市ホームページでご確認ください。問い合わせ、都市計画課。身を守るために事前の対策を。風水害へ備えよう。昨年10月の台風21号の影響により、市内では床下浸水や道路冠水の被害が発生しました。これからの台風、大雨シーズンに備え、各家庭で十分な準備と対策を行いましょう。情報の収集、防災行政無線の放送内容やその他防災に関する情報を次のサービスで確認することができます。公式メール配信サービス登録方法。1、E メールアドレス touroku@mobile.city.sakado.lg.jp に空メールを送信する。2、返信された登録用メールの内容に従って登録する。防災行政無線の内容確認専用電話 283-5000 テレビ埼玉のデータ放送。土のう置き場。家屋等への浸水を防ぐため、各地域に市民の方が自由に使用できる土のう置き場を配備しています。なお、使用した際は防災安全課までご連絡ください。設置場所、三好の児童センター、三好の公民館、スグロ公民館、スグロ公民館文館跡地、浅葉の公民館、日西地域交流センター、消防団大谷分団第2、第3部詰め所、厚川第2集会所、大谷児童センター、大谷公民館裏駐車場、消防団坂戸分団第4部詰め所、上吉田集会所、東和田集会所、市役所。避難情報の発令と避難行動。洪水、越水に関する避難情報は、水位観測所で計測された水位を判断材料の一つとして発令します。訓練、土砂災害、全国防災訓練。市では、タワメの一部、西坂戸三丁目の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されており、特別警戒区域を対象に訓練を実施します。訓練当日は、西坂戸三丁目付近で消防車による避難勧告の放送を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。日時、6月3日日曜、午前9時45分から11時30分。内容、避難訓練、消防署職員による防災講話。問い合わせ、防災安全課。洪水情報の配信。台風等の大雨により、洪水の危険がある場合、浸水する危険性の高い地域にいる方の携帯電話やスマートフォンに対して、洪水情報の配信が市内全域で行われます。市内の配信対象の水位観測所、小ヶ谷水位観測所、入間川、菅間水位観測所、入間川、日西水位観測所、おっぺ川、坂戸水位観測所、駒川、野本水位観測所、時川、八幡橋水位観測所、小畔川。留意事項、携帯電話等の基地局の関係により、配信エリア近郊の方にも届くことがあります。携帯電話の電源が入っていない場合や、県外、電波状況の悪い場所、機内モード時、通話中、パケット通信中の場合は受信できません。ご利用機種により、緊急速報メールに対応していない場合があります。問い合わせ、国土交通省荒川上流河川事務所防災情報課、電話 246-6384。水防演習。おっぺ川・駒川水害予防組合、坂戸市・諸山町・小ヶ瀬町で構成。では、水害から生命や財産を守るため、水防演習を実施します。一般の方も体験などに参加いただけます。日時、7月1日日曜、午後1時から4時15分予定。実演開始は午後1時30分から。場所、中里地先、駒川大橋下流左岸。内容、水防団による水防工法の実演や、坂戸鶴ヶ島消防組合及び県防災ヘリコプターによる救助訓練、降雨・土砂災害等の体験など。